に語られる神の言葉に行きましょう。それでは御言葉をお読みします。エペソ人への手紙6章18節から20節。あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも、私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の言葉を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。教会のために祈りなさい。
本日修法で、2月末に予定されております教会総会の広告が出ました。あ、今年もこういう時期がやってきたなと思っております。今でも私は白い聖書教会に使わされてから、最初の教会総会のことをよく覚えてます。それは総会がどういう総会だったかってことではなくて、総会に向かうまでの緊張をよく覚えております。小心者の私はですね、教会総会にとにかく臨むにあたって、私はとにかく議場が荒れないように、もうやんややんやこうなってこう混乱しないようにちゃんと収められるだろうかとかですね、本当に一心に願ったのは滞りなく静かに終わりますようにと、そんなことをこう願いながら本当に緊張した日を迎えていたことをよく覚えております。ただ次第に年数を重ねるに従って、教会総会の目的が何なのかっていうのが私なりにこう定まってきたように思います。総会というのは教会員に信任された羊が神の御心を求め活動報告と来年度の計画を作成し、同じく神の御心を求める教会員が共にそのことを審議し合うところだと。総会というのはあちらとこちらが意見をぶつけ合うというよりも同じ方向を向きながら神の御心に向かっていくことをよりブラッシュアップさせていく場、それが総会の場なのだということを、こう私の中でも少しずつこう思いが整えられてきたところがあります。決議されたこと、それは私たちに与えられた神の御心なのだと信じ、私たちはこれで歩みますと心合わせていくところ。そんな風にこう総会の目的が定まってくると、ちょっと恐れていた意見のぶつかり合いというか、意見のぶつけ合い、これが良いものなのだというふうに私の見方も少し変わってきたように思います。神の御心はこうではないか、いや神の御心はこうではないか、こうではないか、神様はこのこと願ってるんじゃないかって、そんなふうに総会の意見の場っていうのは御心に向かっていく、大変良い議論というのは大変良いものだということをこう思いを新たにされました。今日総会の議員となる方々には総会資料をお配りしております。ページをめくりながら昨年度の主の恵みを数え、主の御業に感謝し、またページをめくりながら主の御心を求め来年度の歩みのためにこう目を通していただけたらなと思います。今日主なる神様が私たちをここに集めてくださいました。私たち今主の御前にいる、主からの祝福が豊かにあるようにとそのように祈ります。神の部分を身につけなさい、取りなさいと私たちはパウロの言葉に聞いてきた。そしてそれに続けて18節、今日の御言葉、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい、祈りなさいとの神の御声に聞いております。 18節から20節、今日の箇所には、これまで語られてきたような神の武具、その名前というのは見当たりません。けれどもある人は、この18節からというのは、これまで語ってきたことのこう延長というか、続いている事柄であって、神の武具で武装したキリスト者たちが、教会が、最後の身支度で何をするかといえば、それは祈りでしょうと。神の武具に身をこう重ねていった者たちが最後に祈るのは当然のことであると。そのようにも言う人がおります。また一方で、これまでの神の武具というのは、これは比喩、比喩表現だから。これは具体的に、実際的には、これは神の武具を身につけるというのは、これは祈りのことだ。祈ることをここで言ってるんだと。そんなふうに言う人もおります。今日は、このいろいろな展開、それがあれかこれか、どちらかということよりも、そういうことよりも、どちらも戦う、悪魔と戦う上でキリスト者、教会にとって祈るということ、祈りが大切なのだということを今日の御言葉は教えてくれる。悪魔との戦い、そこで教会は神との交わりを得て、神からの力を得て、祈りをもってキリストを信じる信仰に固く立っていく。歩んでいくんだと。パウロは言います。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさいと。あらゆる祈りと願いです。あれも、これも、それも、これも。すべて、あらゆることを祈りなさいっていう。そして、どんな時にも祈りなさいという。あらゆることが起こってくる。そのあらゆることに対し祈りの手を広げ、どんな時にも祈りの腕を上げて祈りなさいとパウロは言います。あらゆることをどんな時にも祈りなさいというこういう言葉を聞いて、もしかすると私たちの中で少し後ずさりするような思いがあるかもしれません。自分自身の祈りを振り返ってみるとどうだろうか。このことは祈れるけれども、これは少し祈れないな、祈りづらいなとか、何か祈りの仕分けのようなものがいつの間にか自分の中で働いていることがあるかもしれない。これは祈っても仕方がないかな。もしくは、まあさすがにこれは無理でしょうとこう祈りの力を見誤ってしまうことがあるかもしれないし、どんな時にも祈りなさい、いつも祈りなさいと言われる、それほどの祈りの熱心さが私にはあるだろうか。皆様の中には、祈りが好きだという方もおられれば、祈ることにどこか後ずさりをし、いや、祈ることが自分は苦手なのだという方もおられるかもしれない。あらゆることを、どんな時も祈りなさい。大変に高いハードルのように、こうしなければならないという、そんな祈りの姿を見せられたようにも思いますけれども、パウロは決して教会に向かって、無理難題な祈り、不可能な祈り、理想論としての祈りなどを語っているのでは決してない。違う。そうではなくて、私たち教会は、あらゆることをどんな時にも祈れる教会とされているのだよ。祈れる教会と私たちはされたのだ、とパウロはそこに立って私たちに言っている。どんな時にも御霊によって祈りなさいってこう言ってる。御霊によって、私たちはあらゆることを祈る教会とされ、どんな時にも祈れる教会にされた。だからこそパウロは言うんです。あなた方は祈れます。白い聖書教会の皆さん、あなた方は祈れます。だから、あらゆることをどんな時も祈ろう。私たちは御霊によって祈る教会とされているから。それでは、祈る教会とされた私たちに、私たちは何を祈ればよいのか。パウロはこう言います。目を覚ましていて、すべての生徒のために、忍耐の限りを尽くして祈りなさい。目を覚ましていて。福音書を読みますと、主イエスが目を覚ましなさいということを語るときがあります。弟子たちに言う。目を覚ましなさい。皆さん今目開いてますね。危ない人もいるかもしれないけれども、イエス様がもちろんもう本当にいわゆるゲッセマネの祈りの時、そこでもう弟子たちに 一緒に祈ってねって言ってんだけど、弟子たちもう眠くて眠くて、もうまぶたが落ちてしまうっていうような時もあるんだけども。でもイエス様が福音書の中で目を覚ましていなさいという時、またパウロもこの手紙の中で目を覚ましていなさいって教会に言い送る時、それは信仰の目を覚ましていなさい。神を信じるという信仰の目を覚ましていなさいっていうことを言ってる。そしてそういう神を信じる、信じる、信頼する、その目を開いて、働かせて、教会の悪魔との戦いにくじけそうになっている生徒たち、教会の兄弟姉妹がいないか、よく見渡しなさいって言ってる。時に信仰につまずいている、信仰から離れそうになっている、信仰を捨てそうになっている兄弟たちが、姉妹がいないだろうか。信仰の目を覚まし、見渡しなさい。そして、兄弟姉妹のために忍耐の鍵を尽くして祈りなさい。この忍耐という言葉。これ、なんか、あの人のために祈るのは嫌だなって、いやいや忍耐しながら祈るってことじゃなくて、この忍耐という言葉は、続けること、もしくは、くっつき続けること。まあ、悪い言葉だと執着するとか、そういう意味の言葉です。つまり、もうその人から離れない。その人に付き続ける。その人のことを覚え続ける。その人のために祈り続けなさいってこう言ってる。私たち教会の歩みの中で離れたくなる時がある。見限りたくなる時がある。諦めたくなる時がある。けれども、あなた方は祈れる教会となれてる。あなた方は祈るんだ。何のために。その人のためにくっつき続け祈ろう。その人のことを諦めずに祈ろう。その人と、その人のために私たちはキリストに立ち続けられるように祈ろう。そのように祈るんだ。教会というのは自分だけが信仰を確保していれば、自分の足場だけが確かだったらそれでいいよねというところでは決してない。教会というのは自分というところから周りを見渡してここにいる兄弟姉妹を愛し、愛の眼差し向けていくところなんだ。教会は、教会の兄弟姉妹を愛するとよく言われます。そしてエペソ人への手紙の中でも互いに愛し合いなさいと。私たちは愛し合う存在なのだという。じゃあその教会の愛って一体どんな愛なの？それは人類愛とか、博愛とか、まあいろんな愛があるんだけれども、もちろんいろいろな愛があっていいんだけれども、教会の愛っていうのは何に働くか、どこに向かうか。それは、キリストを信じる信仰にその人を立たせ合っていくための愛を働かせるんだ。聖書の中で呪いの言葉っていう言葉があります。呪いの言葉ってなんだか、ああだ、こうだ、ほうだとかって言って呪文唱えることじゃなくて、聖書の中の呪いの言葉っていうのは、人を崩す言葉だって言ってるんです。人を崩すんです。壊すんです。むしろ、愛の言葉ってのはじゃあ逆に何かっていうと、その人を作る、立てる言葉なんだ。私たち教会は互いに言葉を交わし合う。そして互いに祈り合う。そこで何をしてるか。崩し合うのではなくて、立て合うことをしてる。立て合うことをしてる。何に立てるのか。キリストを信じる信仰に、私たちは互いを立て合うことをしてるんだ。最近こんなことがあった。こんなことがあった。へえ、そうなんですか。頑張りなさいね。まあそういう対応もあるかもしれないけれども。でも、キリストへの信仰に立たせるために一体どう声をかけたらいいんだろうか。どんな風に振る舞った方がいいんだろうか。ある意味私たちの体自身、私たちの立ち振る舞いすべてを言葉化するというか、私のその語る言葉だけじゃなくて、振る舞いによって、することによって、その人がキリストを信じる信仰に立てていくように私たち生きていく。いや、それは私が立たせるだけではなくて、むしろ私たち自身も立たせてもらうものの一人でもあります。教会というのは、互いに愛し合う、互いに祈り合う。それは、私は兄弟姉妹を立たせるために生き、また私自身も兄弟姉妹に立たせられて生きる それが教会、キリストの体、教会の姿です。今日手法ボックスに本当にもういろんなたくさんのものが入ってたと思います。総会の資料やらハンガーゼロのものやらいろいろ入って、何が何だかまだ見てないという方もおられるかもしれませんけど、その配布された中に教会の祈祷課題、そして日ごとの取りなしの祈りという用紙をその中に一つお配りしております。そこには年末に洗礼を受けられた兄弟の名前が加えられています。そして先日転入会された姉妹の名前もそこに加えられている。教会に加えられるというのは教会のメンバーになる、教会員になる、それだけでなくて同時に教会の祈りの輪に加わる、祈りの戦いに加わるということです。自分は兄弟姉妹のために祈られるだけでなく祈るものともなる。私たちは幸いだ、喜ぶべきことです。それは教会に祈り手が二人加えられた。私たちは目を覚まし兄弟姉妹を見つめながら祈る。声を掛け合い、様子を伺い、あのことはどうなりましたか、これ大変でしたね、声を掛け合いながら互いに祈り合う。主よ、あなたは私たちと共におられます。兄弟姉妹のために祈り合いながら互いにキリストを信じる信仰に固く立たせ合っていく、立たせてもらっていく、共にキリストを信じていく、こうしてキリストの教会は立っていくのだ。すべての生徒のために、教会の兄弟姉妹のために祈りなさいと勧め、パウロはまた私のためにもと祈ってくださいと願います。19節から20節、パウロは突然ここで自分の祈祷課題を取り上げたということではおそらくないと思います。むしろパウロは自分の祈祷課題でもあるんだけれども、これは教会がまた祈るべき、祈る教会が祈るべき事柄なのだと、そのように思い、ここでこの祈りのことを19節20節で取り上げている。パウロが願う祈り、そして教会が祈るべき祈り、私が口を開くときに語る言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。伝道者パウロの願いは、語るべき言葉が与えられますように。これは少し考えると不思議な言葉のように聞こえます。このように祈りを願うのはパウロなんです。伝道者、説教者、牧会者であるパウロがこのように祈る。求める。ここで語るべき言葉が与えられるようにというのは、これは福音のことを指している。不思議だというのは、パウロはこの福音をいつでもどこでも述べ伝えてきた。この福音のために生きてきた。そのパウロが福音の言葉を与えられるように祈ってほしいっていう。いや、パウロ先生もうすでに得てるじゃないですか。パウロ先生持ってるじゃないですか。パウロ先生だったらもう、頭の中は福音の知識でいっぱいでしょうって思うかもしれない。けれどもパウロは、私が口を開くときに語るべき言葉が与えられるように祈ってほしい。まあ、不思議であると少し言いましたけれども、でもよくよく考えると、このようにパウロが祈る、その祈りの心は私たちも、あ、そうだな、そうだよなと気づくところ、思うところです。私たち今日も礼拝の中で、聖霊の働きを願い祈りました。神の言葉が今日ここで私たちに語られるように、与えられるようにと祈りました。また朝ごとに聖書を開いて、神様今日も御言葉を私に聞かせてください、与えてくださいと祈っておられる方もいるかもしれない。説教者である私自身も毎週水曜日の祈祷会で、祈祷課題で必ず挙げるのは、日曜日の礼拝説教のために祈ってください。生ける神の言葉が説教者に語られ、与えられ、その説教者を通して生ける神の言葉が礼拝で教会に語られ、与えられるように、私が口を開くときに語るべき言葉が与えられますように。伝道者は求める、説教者は求める、また同時に教会もまたこのことを祈っていかなければいけない。 悪魔との戦いの中で、教会は神の言葉によって生きていくからです。パウロは教会にあなた方も祈るんだ。生ける神の言葉によって教会は戦うからだ。さあ、私のために祈ってくれ。そして私のためだけでない、教会のために神の言葉が与えられるように祈りなさい。パウロは与えられたその福音の言葉を今度は大胆に知らせることができるように祈ってくださいともこう祈ります。こう求めます。大胆にです。それは大げさにとかそういうことじゃなくて、余すところなく、今まで隠されてきた福音の奥義が覆われてきたベールを完全に開いて、スポットライトを完全に浴びせるようにして、隠すところなく、余すところなく、この福音の言葉を伝えることができるように、パウロは祈ってくれと願う。20節には鎖につながれているパウロの姿がありますが、まあ、鎖につながれるというのは、私たちの心を弱めるものです。意気消沈させるものです。志を失わせる力のあるものです。パウロは、その鎖につながれながらも、自分は、キリストイエスの囚人であると、エペソの3章で語り、そして今日のこの20節でも、自分はこのキリストの施設なのだ。施設っていうのは、代理人とか、どこどこの国の大使とも言える。代理人ですよね、大使。主イエスからの福音を委ねられ、そしてその良き知らせを運ぶ代理人として、施設として、パウロの願いはとにかく自分が預かっている福音の言葉が大胆に余すところなく全て知らせることができるように祈ってください。教会もこのことのために祈ろうと。神の言葉が与えられるように、そしてその言葉を伝えられるように、それは福音によって生きるものとされていくように。キリストを信じる信仰に固く立ち、キリストの福音によって生きていく教会として立っていけますように、教会もまた祈ろうと。コロナの中を経て、総会資料の方にも私少し書いたことですけれども、教会はこれまでやめてきたことを再開始めるものもあれば、このコロナ禍を経て新しい形として作っていくものもある。そんなことを私書きました。まるで今コロナ後、元通りに戻りますねというような、そんな雰囲気もあるんだけど、実はまだ私たち教会はコロナの中で、まだ定まらない、手探りの、そういういろいろなことにこう確認していったり、チャレンジしていったりする、そういう流動的な時、過渡期であると私は、そんなことを総会資料に書きました。そこにはいろいろなことにチャレンジすることがあるかもしれない。いろんな変化があるかもしれない。けれども、私たちはどのことに心を合わせていくか、どのことに心を集中させていくか、それは神の言葉。ここに私たちは集中していく。神様、神の言葉を与えてください。神の言葉を述べ伝えさせてください。神の言葉に生かさせてください。そこから、新しいこのことはどうでしょうか。そこから、この形はどうなんでしょうか。神の言葉に私たちは生かされ、形作っていく。今、私たち教会の歩みは、そういうところにあるし、もしその歩み方が固まってきたとしても、私たちの中心は変わらない。生ける神の言葉に、私たち教会の命があり、中心がある。ここずれたら教会壊れます。ここずれたら教会崩れていく。6章の14節から17節で、悪魔との戦い、そのために神の武具を取りなさい、身につけなさいと言われて、まあ、それは個々人が神の言葉を信じ、救いを確かにする。神の武具で身を固める。そして18節から、今日のところからは、神の武具で身を固めた教会、キリスト者一人一人が手を取り合い、さあみんなで戦うぞ、そういう団体戦の掛け声、そんな御言葉のようにも聞こえます。 互いに悪魔との戦いで負った傷を確認し合い、おお、ちょっとここら辺きついねとか、もしくは必要な助けを伺い合いながら、共に神の御前に出よう、共に神から力を得ようと、そして共にキリストに従う、キリストを信じる信仰に固く立っていこうと、手を取り合うんです。目を向け合うんです。声を掛け合うんです。祈り合うんです。また必要であれば、神のもとに共に進み出て、罪を告白し、悔い改め、許しに預かって、立ち直って、また、さあ共に戦おうと、キリストへの信仰に固く立とうという時もあるだろう、あります。教会のために祈りなさいというパウロの言葉に聞いてきました。けれども、もうすでにこのパウロの語る言葉の中に、ただ祈って終わるのではないということが、すでに聞こえてきます。祈るっていうことは、そのように生きるということを私たちは、こう、パウロのこの言葉から聞こえてくる。祈って何になる？祈ってるだけじゃなくて動けとかね。まあ、なんかこう、そういうことは言われたりするんだけども、でも、私たちは祈る。そして祈ったように、私たちの、その祈りから私たちの生き方が方向づけられたり、形作られたり、作られていくんだ。祈ることと生きること、これは私たちにとって一体です。教会のために祈りなさいと言われたとき、私たちはその教会の兄弟姉妹が、キリストを信じる信仰に固く立てるように、生きるという、そのような方向づけ、形というか、そのような生き方が私たちの中にこう作られていく。皆さんと一緒に三要門って覚えてますか？説教の中で10回主の祈り、使徒信条を取り組んだ時があったこと覚えてるでしょうか？あったことあるんです。で、私は主の祈りの公開説教に取り組んだ時に本当にとても教えられたことがある。それは、さっきも言いましたけども、祈るということは生きるということだ。私たちは主の祈りにおいて、皆が崇められますようにって祈る。神様、あなたが崇められるようにと祈る。それはただ祈って終わりじゃなくて、神様が崇められるように私たちの生き方が変えられていくんだ。そのように生きていくんだということを教えられた。御国が来ますように、御国っていうのは神のご支配のこと。神様、あなたのご支配がなりますようにって祈って終わるんじゃない。祈る私たちが神のご支配がなるように生きていくのだ。それは福音を述べ伝えていくんだということです。御心が天で行われるように地でもと祈りながら私たちは指くわえて終わるんではなくて、神の御心がこの地で行われるように私たちは生きていく。すべての生徒たちのために祈りなさい。教会の兄弟姉妹のために祈りなさい。そのような教会とされているからと私たちは今日呼びかけられております。二部礼拝、今ここを見渡しても私たちの祈るべきお一人お一人がいる。そしてここにはいないけれども一部礼拝に私たちの祈るべきお一人お一人がいる。そのお一人お一人がキリストへの信仰に固く立つように、私たちは声をかけるし、共に祈り合うし、交わりを持つ、共に礼拝を捧げる、そのように私たち教会の愛を働かせていく。私たちは教会のために、兄弟姉妹のために御霊によって祈りたいと思います。もちろん祈りの課題の中で生活のこと、健康のこと、将来のこと、様々なことを祈る。それらは大切な祈りの課題です。それとともに、それ以上に何よりも、皆がキリストを信じる信仰に固く立てるように、悪魔の誘惑や策略に飲み込まれないように、つまずかないように、眠ってしまわないように、私たちは一人一人のことを覚えて祈りたいと思います。声を掛け合い、励まし合い、時に戒め、共に悔い改め、共に教会として祈りつつ歩んでいきたいと思います。 神の言葉を祈り求めましょう。神の言葉が私たちをますます祈りの教会として整えてくれます。ご一緒に祈りたいと思います。教会のために、兄弟姉妹のためにお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちに御霊を与え、その御霊によって私たちを祈る教会、祈れる教会としてくださいました。時に私たちの祈りがいつの間にか自分の懐の中にだけ、自分の信仰の内にだけ閉じこもりやすい私たちけれども、目を覚ましなさい、祈りの手を伸ばしなさい、教会のために、兄弟姉妹のために祈りなさいと今日私たちに語ってくださいました。どうぞ教会で出会う兄弟姉妹が、また教会で共に集っている方々が、キリストを、あの人が、この人がキリストを信じることができますように、キリストのために歩めますように、キリストを信じる信仰に固く立たせてください。どうか私たち一人一人祈らせてください。私たちの体全体に血管が張り巡らされ、命の血液が生き巡っているように、あなたは私たち教会に祈りを生き巡らせる管を通してくださいました。どうか御霊によって私たちの祈りが教会全体を生き巡り、共にキリストにある命、キリストを信じる信仰に固く立つ教会として、キリストの体として、神の言葉をありがとうございます。私たち一人一人、今日から祈ります。私たちの主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。